を生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。山下先生、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は実は先生、
はい、
非常に興味深い質問をいただきました、はい、番組プログラムをご覧になっていらっしゃる方はよくわかると思いますが、宮城県の K さんからいただきました、はい、パワースポットということについてどう考えますかというとても短いおはがきの質問だったんです、でパワースポットっていう言葉を改めて聞きまして、いろいろネットで検索したりしながら調べましたら、なんとびっくり、1000万件というかすごい数のいろんなところのもうその、情報がありまして、
そうですね、
もうこう癒しとかやる気をそこに行っていただけるということで、多くの方が、パワースポット巡りをしてらっしゃるということが分かりました。そうです
ね、最近流行ってますよね。
この3、4、5が観光シーズンなんですが、旅行会社も、世界のパワースポット、日本のパワースポットということで、もう全国にたくさんあるということを、改めてこの質問をいただいて、私自身知ることができました。
なるほど。
で、今日は、その宮城の K さんは、山下先生が、聖書を教えてくださる中で、この、そこに行くととってもいいことがあるということを感じられて皆さんいらっしゃってますので、どういうふうに考えるんだろうかということで、聞いてきてくださったんですね。で、先生といろいろ取材に回って、この間もこう神社に、
そうでしたね、ことに日本のことに行ってきて、
ちょっとびっくりして、なんかすごい人が群がってるというか、
そうですね、どこ行っても、神社仏閣にはたくさんの人たちがいますね。
で、神社に行くと、とてもいいことがあるから、で、なんかおみくじとか、いろんな子、買ったりして、大吉が出たとかって。
ありますね。お土産品もいろんなお土産品がありますね。
ですから、旅に出て、そういうところに行って、恵みをいただくみたいなことなのかなって思って、で、その世界のパワースポットは、世界遺産になっているところとか、国定公園になっているところが結構多いということも知ることができました。
そうですね。
先生はクリスチャンになる前はやはりそういう、なんかありました、
そうですね。やっぱりなんかそのね、世間で言われている、こうご利益のある場所、ご利益のある場所ってのはなんとなくこう気になったりもしたかなと思いますね。
私もクリスチャンになる前は夏祭りで神社に行ったりとかして、いろんな方が楽しそうにそこにいて踊ったりしてましたけど、今回このパワースポットで、ちょっと調べましたね、神社の方でも実はでも困ってることがあって、ちゃんとお参りをしてくださらない、ゲーム感覚でパワースポット巡りをする方が多いらしいんですよ、スタンプラリーみたいな。ちょっと困ってるらしいですよね。だから数をこなしてパワースポットにたくさん行けばいいことがいっぱい自分にこう来て、で自分のやる気もどんどんプラスしてということなのかなっていうふうに思いました。
なるほどね、そうですね、
どんなふうに考えていったらいいですか？
そうですね、パワースポットっていう、そもそも何なのかなって私いつも思うんですけども、誰がそれを決めるのかなって。
そうですよね。なんかね、考え方もいっぱいあるんですよ。
なるほど。
だから、多様性があって、何か断定できないっていう。だから、その繁華街でね、大勢の人が集まってるところがパワースポットだっていうお考えもあって。
特に、ある特定の宗教と結びついてるわけじゃなくて、人がいつも集まってるところとか。
そう。で、それは、パワーをいただけるので、人が集まるから、もうパワースポットになっちゃうらしいんですよ。
なるほどね。
面白いな。不思議ですね。と思いましたね。
聖書には、人間には、ある意味の宗教心っていうのがあるんだっていうことが前提になってるわけですよね。もちろん神様が人間をお作りになるときに、神様ご自身に向けて人間をお作りになったわけですから、どんなに堕落したとしても、なんとなくその神様というお方がいらっしゃるっていう、その心に感じるものがあるっていうわけですから、
みんなね、そうですよね。
使徒言行録の17章にそのパウロという人がそのギリシャのアテネというところにこうフラフラとしてた時に、この知られざる神にっていうその祭壇を見つけたっていうんですね。まあ、そのことをきっかけにアレオパゴスの評議場で彼は一生懸命キリスト教について語るんですけども、アテネの人たちはその知られざる神様というものを信じていると、名前もない知られざる神様、そのあなた方の知らない神様について私を教えましょうと言ってきっかけをつかむんですね。
いろんな神様があるんだけど、もしかしたら、まだ知らない神様が、
はい、
すごい宗教心に富んでおられるんですよね。
まあそうですね、見方によっては宗教心に富んでるわけですから、これがなかったら伝道っていうのはできないわけですよね。まあ、そういう意味で考えると、まあパワースポットであれなんであれ、そういう何かがあるんだっていうことを、この中に感じるそのセンサーがあるっていう、それはやっぱり否定できないことだと思うんですね。
なんか神秘的な場所って、結構選ばれてました。
そうですね、
はい、
ただそれが本当の神様に向かえばいいんですけども、それ自身がこう礼拝の対象になったりすると、これはもう偶像礼拝ですよね。
あ、でもなんか大きな木を拝んだりね、ありますよね、
はい、
なんかでも実際まあそういう経験してる人はそこ行ったらなんか本当にやる気が、なんかこう雰囲気、雰囲気で感じるんでしょうね、
そうでしょうね、まあ、それは科学的にいろんな説明の仕方があるのかもしれませんけれども、ただ、神様というのは、さまざまな恵みをやっぱりどんなに私たちが堕落をしていたとしても、どんなに神様を知らないと否定していたとしても、いろんな方法で私たちが生きていくための健康や力やそういうものを備えてくださっているわけで、
そうですよね、
それもまた否定できないと思うんですね。
ねえ、太陽が昇らなければもうダメだし、
ダメだし、それからもちろん、緑の中に入ると森林浴というように、
そうですね、
その緑を通して与えられるこの健康維持っていうこともあるでしょうし、
そうです
ね、あるいは温泉浸かるとやっぱり疲れが取れたりとか、
そうですよね、
いろんな効用がありますよね。
あとなんか雨乞いしたり、
はいはい、
雨が降らないとっていうことで、
ですから、さまざまな自然の恵みを通して私たちは神様から、豊かなものをいただいているわけですから、それもやっぱり否定できないと思うんですよ。ただそれもまた神様になっちゃうと、別の神様になっちゃうと、偶像礼拝につながってくるのかなっていうふうに思うんですね。
なるほど。ですから人間をどういうふうに聖書が語っているかで、
そうですね、
やっぱりパワースポットという言葉を、私たちどういうふうに捉えますかというね、まあ、そういう思いで多分こう、お聞きくださっているのかなと思うんですけど、
ね、まあ、クリスチャンにとっては、
何
でしょうかね、やっぱり人間が神様に向かって向けて作られているのだから、そういう、まあ、超自然的なようなことについて反応するのは、まあ、当然のことだと、それを否定できない、でも、それはいつも正しく本当の神様に向かうかというとそうではないので、そこはやっぱり気をつけないと、全く違うものに向かって礼拝することになってしまうということになるじゃない
か、ただこう、まあ、例えば木だったら木に過ぎないんだけど、それに拝んじゃったりとか、
ね、
お願いしちゃったりして、それも虚しいことですよね。
虚しいことですね、
だから、まあ、その辺で、まあ、聖書が私たちに教えてくださるところを本当にちゃんと知ると、もっと本物の恵みを、いただけるっていうことになるんですか？
はい。そして、まあ、さまざまな一般的な恵みありますよね。この自然を通して、まあ、薬になるような成分もあるでしょうし、温泉を浸かればさまざまなその温泉の効用があるでしょうし、そういう恵みを通して私たちの健康維持っていうことももちろんできるんですけれども、でもそれは自然の体にとっての健康維持であって、やっぱり魂にとっての健康維持というのは、これは誠の神様からいただく、この霊の御方っていうんでしょうかね、まあ、聖書の御言葉、神様の御言葉を通して与えられるそのパワーっていうのはあると思うんですよね。
私もね、この質問いただいて、いろいろ思い巡らして、じゃあ私にとってのパワースポットはみたいに考えたんですよ。
あ、はい、
そうするとやっぱり日曜日かなみたいな感じがすごくしちゃって、
そうですね、
すごくね、礼拝の場でね、
はい、
お祈りして賛美歌を歌って神様の御言葉を聞くんですけど、なんかとても恵みの時間で、
そうですね、
はい、 と思いました。
うん、まあ、教会はもちろんその、神様の御言葉をいただく、
うん、
まあ、クリスチャンにとってはそれは霊の糧っていうか、はい、食料のようなものですよね、
はいはい、
もちろんそれもありますし、
うん、
それから、神様にお祈りすることで、
はい、
神様との交わりがあるわけですよね。
そうですね。
そしてまたそれだけじゃなくて、うん、この横のつながりもありますよね。
あ、
その1週間を過ごしてきた、
ね、
いろんな人たちと出会って、
はい、
自分が受けなかった恵みを違う人が受けていて、
はい、
その恵みをこう分かち合うっていうのが、
ね、
それによってまた元気も出るし、
ね、
あるいは困難にぶつかって、苦しんでいる悲しんでいる兄弟と共に寄り添うことで、その重荷を半分にすることができるっていう、パワーもいただくことができると思うんですね。
そうですね。そうですね。きっと一人一人いろんな思いで ね、
そうですね、
そこで思いを深め、感謝してらっしゃるのかなっていう気がしますね。だから、まあ、このご質問、まあ、パワースポットっていう言葉をね、いただいたんですが、まあ、山下先生が、まあ、聖書から、まあ、その、まあ、今お話しいただいたようなことでの、まあ、私たちのこう考え方っていうんでしょうかね、
そうですね、
それをこう、はい、うん、あの、知っていただけたらなっていうふうに思いますし、だから、なんか、あの、本物に出会いたいという思いで、
うん、
例えばこう、パワースポット巡りをしながらも、
ええ、
どこかこう心が満たされないみたいな、
うん、
そういう方にはぜひ教会にも行っていただきたいっていう気がちょっとしちゃうんですけどね。
そうですね。パワースポット巡りをしている人はやっぱり何か足りないっていう思いがあると思うんですよね。
うん、
満たされてれば、うん、満たされてればそんなことしないと思うんですけど、
なんか人間本来 の、
本来 の、
あのこう上乾きみたいなものがあって、でいろいろ旅をしてその場所に行ったり、
そうですね、
まあ、世界を旅してらっしゃる人もいるでしょうし、
そうでしょ
うね、だから その、まあ、そこで癒されるっていうこともありながらも、なんかこう次を追いかけないとたどり着けないみたいなお気持ちなのか、うん、なんかいろんなお気持ちでいらっしゃるのかなと思いますね。
あのアウグスティヌスっていう人は、あの青年時代はすごく誠の神様から離れて不自然な生活をしていたわけですけども、はい、いろんなこの自分の快楽を求めそこに満足を求めていたけども、結局最終的に自分が出会ったのは誠の神様で、その告白という書物の中で彼が告白していることは、もう永遠の神様のところに行かなければこの永遠の安らぎっていうものを得ることができない、それに気がついたということを告白しているんですね。
そうですね。まあ本当にそうですね。まあその言葉も噛み締めながら、
はい、
あのぜひね、宮城の圭さん、今どんな思いでね聞いていてくださるかなと思いますけど、うん、はい、まあ、これからもまたあの続いての質問でもいいですし、ご感想をまたいただけたらと思います。まあ、ちょっとお時間も来てしまいました、はい、山下先生今日はどうもありがとうございました。今日の微笑みトーク、山下正夫先生の Q&A のコーナーでした。パワースポットのお話いかがでしたか。ぜひあなたからのご意見ご感想や、また私はこんなことを聞いてみたい、そんなメールやお便りもお待ちしています。ぜひお寄せください。また、この第3の火曜日のコーナーでは山下先生の Q&A のご本のプレゼントをしています。今3冊あります。これは番組での先生がお答えくださったことが1冊の本にまとまっていますが、悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのことこと、このこと、そして、これですっきり18の疑問、この3冊をセットにして抽選で3名の方にプレゼントいたします。このチャンスに今日初めて聞いたあなたもぜひ申し込んでください。お待ちしています。それでは番組のコーナーからメールでも申し込みできますが、郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。